はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします、今日はちょっと音声がいつもと違うと思われるかもしれないんですけど、時計さんが東京国際映画祭フィルネックスで、東京に来ているということでリアルで撮っている、はい、初めてですよね。
そうですね、外伝では初めてですねこれ実は
なんかいつもと勝手が違うからなんかちょっと変な感じがする普通はこれが普通なんですよね。
そうですね、まあ、本当はこれが一番喋りやすいわけですよね
時計さん今日来て明日帰るんですよね。
はい、
はい、
今日、まあ、3本見まして、
はい、
明日4本映画を見て、うん、で帰るという感じですね。
まあ、ちなみに今日はあれですね、11月6日か、
そうです
ね、6日の土曜日、はい、今23時ですね、
はい、
歌舞伎町の某カラオケボックスだから結構歌が入るかもしれないですね、
は
い、
その辺は、まあ、臨場感があると思っていただいて、
はい、はい、じゃあ、まあ、映画祭の話は多分また東京支部かなんかで振り返りやると思うんで、
はい、
はい、今日はザ・モールについて話したいと思います。
はい、
ザ・モールは、2020年制作のノルウェー、デンマーク、イギリス、スウェーデン合作の135分の映画で、現代はザ・モール・アンダーカバー・イン・ノース・コリアという、作品です。で、監督はマッツ・ブリガー、あれですね、誰がハマーシェルドを殺したかの監督ですね。で、脚本も同様で、あとはそうですね、制作時はそんな感じで、
はい、
映画 .com の説明を読むと、誰がハマーシェルドを殺したかのマッツ・ブリガー監督が、デンマークの一市民が北朝鮮の国際的な闇取引のネットワークに、潜り込み、その実態を暴き出す様を描いたドキュメンタリーということです。じゃあ僕から感想を言いたいんですけど、
はい、お願いします。
まあ、めちゃくちゃ面白かったですねまあ、多分みんな思うと思うんですけど、これ本当ドキュメンタリーなのかって思うぐらい。
そうなんですよね、まあ、前回もハマーショルドの時もそうでしたけどね、
うん、そうですね。なんかまあ、ドキュメンタリーって大きな括りで、
うん、
まあ、いろんな作品があると思うんですけど、まあ、多くはそのなんかみんな知らなかったことを、まあ、まとめて説明するっていうか、
そうい
う作品だったりとか、
取材してみたいな
感じですよね、はい、あとはまあ誰かの人生だったりとか、
うん、密着とか、
はい、まあ、最近の、まあ、問題だったり政治問題とかそういうことを、まあ、話したりすることが多いと思うんですけど、このマッツ・ブリューガー監督のすごいところは、この作品の中で何か全く新しいことを見つけ出すというか、
うん、
なんか真相をこの映画で解明してしまうっていうところがすごいなと思って、ここからニュースがむしろできるんで、
そうですよね、
はい、ニュースをまとめるっていうよりも彼らが発信源になるぐらいのインパクトを与えられるっていうのはすごいなと思ってて、まあ、今回もそのまあ噂にはこんなことあるんだろうなっていうのを聞きながらも、それをもう本当実際の映像として残しちゃうっていうのが、うん、もう本当か画期的とかすごいし、しかもそれをやってる人が一般市民っていうまあ一般市民だから映像に残せると思うんですけど、
うん、
まあ、例えば MI6 とかそういうやところだったら絶対この映像を公開するわけないんで、
う
ん、だから、はい、まあ、その一般市民だからこそすごいしできるっていう、
うん、
なので、まあ本当ちょっと本当、まあ聞いてる人は見てる人ばっかだと思うんですけど、はい、まあ、騙されたと思って一回ちょっと見てほしいです。
そうですね、
ハマーシュルドの方も、うん、でもいいから、どっちかでもいいから見てほしいなと、
まあ、面白いのは間違いないと、
はい、
思いますけど、
はい、でもなんかこれなんか一応 NHKBS でなんか、
あ、あれそうですね、
はい、放送されてたみたいですね。
それをもう少しこう、
うん、
追加の映像を入れたりとか
み
たいですね、
はい、あと BBC でも放送されてるとか、うん、あとなんかマッツ・ブリューガー監督ってあれ来月だったかな、なんか初期作、あ、この映画でも出てくる
はい、はい、ザ・レッド・チャペルですね、
はい、
これが面白そうですよね。
そうですね、まあ、これでなんか北朝鮮でできなくなった
みたい
な、
はい、
しかもなんかその、まあ、劇中に出てくるある何でしたっけ組織があって
KFA、
はい、
ですね、
はい、そこのなんかあの幹部みたいなやつが、うん、多分その初期作で問題をなんか起こしちゃったから、うん、仲違いしたみたいなことがあるから、はい、そこをつながるためにもやっぱ一応見といた方がいいっていうか、はい、まあ、どれぐらいの規模で公開されるかちょっと調べてないんですけど、まあ、もし見れたら見た方がいいんじゃないかなと思います、はい、でまあ映画の全体としてはそんな感じで、うん、まああのこうやっぱり百聞は一見にしかずというか、うん、なんかこんな軽い感じであの武器売ったりするんだとかそういうなんかあのちょっと収められてる映像が、うん、なんかすごすぎて逆にもうなんか笑ってくるっていうか、
そうなんですよ、
全然ピンとこないっていうか、武器のあれもそうですし、まあ、なんか三角貿易やっちゃおうかみたいなとか、あとあの島を買い取って、
はいはい、
そこにこうそのリゾート地を作ると見せかけて地下になんか工場を作るとか、うん、本当もう映画の話じゃないですか。
いやしかも、まあ、あんまり よくできてない映画の話みたいな。
そうそうそうそう、ね、そんなことないだろうって思うようなことを本音にやろうとしてて、
そうです、ね、
しかもなんかこれ一応そのドキュメンタリーだけど、その島の人は多分もう避難させられて、避難っていうか買い取られたから、うん、どこ行かされてるわけですよね。
買い取るところまで行ったんですかね。契約する直前で金は結局払ってないわけですよね。
はい、
だから
いやしてない、
まあ、でも立ち退きをしたのかどうかはちょっと分かんないですよね。どこまでやってるんですよね。
だからもしされてたらちょっと島の人どう一番被害者だなっていうか、いや
その映画を通してこれ基本的に面白いっていうか笑っちゃいけないところもあるんですけど、
はい、
あそこだけちょっと心が痛みまし
たよね。そうそうそうなんですよね。めっちゃいい島の人、言いやすい、
そう
したそうな人なんですよね。みんなあったかい感じで、
あれはなんかあれが一番ドキュメンタリーっぽかったですね。
はいはいはい、はい、あとあのマンスリーシネマトーク的にはあのドラッグウォー独占見たと思うんですけど、
はいはい、
あのホテルのシーンあるじゃないですか。うん、騙しあのな
変装して、
はいはい、
してってことですね、はい、あのなんか大物のふりをして、
はい、
警官が
どっちも騙すっていうか、
はい、
あの入れ替わって騙すシーンあったと思うんですけど、はい、なんかそれに近いようなホテル の, そのシーンもあったりとか、
うん、
あれで僕結構ドラッグを思い出したんですけど、あそういうところもなんかもうあのサスペンス映画的にも見れるというか、だからここで事実を知るだけじゃなくて映画としてもすごくハラハラさせられるっていうか、
う、ね、
エンタメ性も高いんですよね、うんうん、だから本当ちょっと満足度って言ったらもう本当すごいなっていう、うん、見逃さなくて本当良かったなっていう、
はいはい、
あとは、北朝鮮経済制裁、まあ、してるわけじゃないですか、うん、であのアメリカ の, その金融制裁っていうのが結構最近すごいっていうのを、まあ、僕岩波新書かなんか読んだことがあって、
厳しい
し、はい、あのドルでの決済が一切できないんですね。例えば北朝鮮に何かを売ったとかなるとドルで決済できなくなるので、はい、事実上もうあの貿易できないんですよ。物々交換以外多分できないからなので、そんな原始的なこと多分あんま やれないじゃないですか。相場も変わるし、
はいはい、
国とだから、まあ、事実上死を意味しているまでいくらしくて、だからイランとかも結構あの厳しいというか、うん、っていう現状がある中、なんか北朝鮮はそれにめげないというか独自の道をやっぱ開発してるというか、だからアメリカにとってそのあんまり心よくない国同士でなんとか生き延びていくっていうか、しかもそんなに経済規模が大きくなくても彼ら
は
まあやっていけるルールあるじゃないですか。数百億円であれば開発したりとか、まあそれなりの生活がみんなできるっていうのがあるから、だからあれで成り立っちゃってるっていうか、しかもまああの、まあ、日本は馴染みがあると思うんですけど、北朝鮮からそのミサイルバンバン撃たれるわけじゃないですか、
はいはい、
最近もまああったじゃないですか、
ね、
あれが結局そのショーというか、
うん、
売るため の, その
そういうこと、
ね、宣伝にもなってるっていうのがここでも、まあ、描かれてて、まあそれ、あ、そうか、それだからああいうふうに国があの世界中から叩かれるのに、 未だにミサイル撃つんだなっていう、はい、
そうですね、
自分たちの実験のためだけっていうよりもむしろこんな性能いいもん持ってるぞっていうのを、しかもあの誰に対してでも売れるっていう、別に国家対国家じゃなくても簡単に金さえ出してくれる誰でも売るよっていうのも分かって面白かったっていうか、はい、僕はまあそんなところですね。まあ本当、まあこれは多分みんな 見て聞いてると思うんですけど、もし見てない人がいたら、うん、まあどうにかして見てほしいなと思います。ありがとうございます。はい。元毛さん、
はい、
お願いします。
じゃあ僕の感想いきます。あの僕もめっちゃ面白かったですね。はい。
まああのこれ映画見るまでは、
はい、
そのポスターのイメージだけ見ると、
うん、
なんかちょっと際物のふざけた映画なのかなっていう感じは、
うん、ああそうですね、確かに。
なんか真面目なドキュメンタリーっていう感じはしないんですけど、
うん、
まあここに書いてあるホームページとかそういうのに書いてあることを信じて言えば、まあ 100% ドキュメンタリーだっていうことを言ってますので、うん、まあその体で喋りますけども、
はい、
まあすごい映像の数々というか、よくその10年ぐらいかけて映画になってるわけですけど、
うん、はい、
そこまでまあバレずにというかね、うん、表立たにならずによく集めたなっていうのと、
うん、
無事で、
そうですね、
今も無事だとは思いますけど、
うん、
というところとなんかすごいなっていうまず驚きですね、
うん、
でなんですけど笑えるというところですよね、
うん、そうですね、ブラックユーモアです
ブラックユーモアって
しないですけど
その僕らがこうイメージするスパイものって、うん、まあドキュメンタリーじゃなくても、
はい、
基本的にドキュメンタリーっていうのはないんで、
はい、
その、
まあ、ダブルセブン
そうですね、
ミッションインポッシブル
なり、ね、そういう感じのとか、まあ、ロシアだったりとかアメリカだったりとかっていう、そのスパイのスパイ合戦みたいなのって想像するんですけど、
はい、
僕らが知ってるのとは違うっていうそれ以下っていうすごいところがやっぱ笑えちゃって、
うん、
その先ほども出てきたんですけど KFA っていう組織があるんですよね、
はい、
コリアンフレンドシップアソシエーションっていう、
うん、
そういう略ですね、朝鮮親善協会っていうのがあるらしいんですけど、うん、34カ国にあるらしいんですけど、うん、まあそれの、まあ、スペイン支部だったかなのアレハンドロっていうなんかすげえうさんくさいおっさんが出てくるんですけど、
はい、
なんかすごいなんか仕事ができそうとか、
うん、
すごいスパイっぽいっていう感じは全然ないんですよね、うん、普通のおっさんなんですけど、はい、まあそいつとかまあなんですかね、逆にイメージ通りなんですよね、見たまんまなんですけど、
そうですね、
すごい甘いんですよね、なんか、うん、思いっきしその主演というかメインで出てくる、
ウルリラ・ラーセン、
はい、
ウルリク・ラーセン、
ウルリクさんですね、
はい、
に、まあ、が簡単にこいつに接触できて、
そうそう
すごい信頼を得てるんですよね、
もう完全に疑わないんだろうって思いますよね
で普通僕らの知ってるスパイ映画だったら、
うん、
そいつの身元を洗ったりとか、その関係をちょっと、
うん、
洗ったりとか、 なんか誰かにつけられたりとかね、尾行をつけたりとかするんですけど、まあ、そういうのは一切なくて、
うん、
お前は友達だ、親友だみたいな感じでまあまあ、ね、何年かかかってもしれないですけど、
うん、
もうすごい思うんですよね。いや、なんか、
ああいう本当にヤバい組織だったら、
うん、
まあ、また違うかもしれないんですけど、
はいはい、
僕がイメージしている規模としてはブラッククランズマンみたいな感じだと思うんですよね。あの規模でも結構洗ってたじゃないですか。
そうですね、そこそこちょっとお互い怖い感じありましたよね。
その信用してない部分があったりとか、うん、ずっと疑われてる感じとか全くないですからね
なんかこのアレハンドロ、ほぼアレハンドロがメインの組織なんだろうなみたいな思うぐらいの、
確かに
メンバーは一応いるけど、
うん、
他の人たちはまあ普通の人、うん、っていう感じ。
なんかカルチャースクール来ましたね。
そうですよね。なんかね、クラブ活動ぐらいですね。活動ぐらいの感じなんですよね。うん、だからその辺がなんか うん、そんなもんなんだっていうところをやっぱり、うん、
でも彼はその北朝鮮に行ったら結構大物として扱われてたじゃないですか。
なんかすごい制服も着て、うん、バッチつけて、うん、なんか偉い人みたいな感じで振る舞ってました、はい、
で逆にでもまあその映画でも描かれてるんですけど、うん、そういう待遇を受けるんで彼らは承認欲求みたいなので北朝鮮にハマってるみたいなところみたいな言ってましたよね、はい、でじゃあ北朝鮮はどうかというと北朝鮮も北朝鮮で政府の人たち関係者はもうまあまあガード甘いんですよね、
うん、甘いですね。
ちょっとアレハンドルほどではないですけど、はい、そこまででもない。
なんか僕らが僕らっていうか 僕が思った北朝鮮の要人とかそういう人たちってすごい疑い深いのかなとか、なんかやたらこういろんな情報持ってるのかなと思って、全然そんなことないんですよ
なんか PR 用の動画を撮ってますいや撮らねえだろって
それ OK にするのすごいな。
でまあこの公の場で撮るんだよね、まだ分かりますけど、うん、なんかあの地下の、
はいはいはい、
なんか変なとこ連れてかれて、はい、でなんかその地下行ったらすごい料理が置いてあって、
うん、上は廃墟なんですね。
そうそう、上はだからよく想像するその北朝鮮の栄えてない時ですよね、うん、貧しい人たちがこう住んでるようなところなんですけど、地下行くとすごいなんか豪華な施設があって、なんかカラオケボックスみたいなのがあって、
綺麗なお姉さん
がいて、そうそうそう、ザ・北朝鮮みたいな出し物がはい、はい、あるんですけど、それはそれで面白いんですけど、
そのギャップがなんかすごくて、
ね、
どこに力入れてんだろうっていうのがありますよね、うん、
なんかすごい歪んでますよね、うん、でそこも撮影できるっていう、うん、
確かに、うん、
なんかそこがなんかあの、まあ、ロシア、まあ、共産主義っていうね、うん、社会主義という意味で比べるとロシアと比べると全然違うんだなっていう感じがします。
ロシアはなんかもっともっと怖い
し、ね、
切れてる、
う
ん、切れ者って感じがあるじゃないですか、うん、ある程度全然なんかいなたいというか、うん、
なんか国の規模の違いなのかなっていう感じしますけど、本当にそんな感じですね。だからでもまあこれが事実だとすれば、うん、まあ、北朝鮮の国というのはそういうそれぐらいのものなんだなっていう、うん、偉い人たちでもそういう感じなんだなっていうところですよね。なんか国として手を成してないような気もするんですけど、あともう一個僕が面白かったのはあのすぐ名前忘れちゃいました、ウルリク、
あウルリクさん、は
い、ちょっと覚えにくいんですけど、
ね、そうですね、
ウルリクさんが、はい、そのスパイ活動をするっていうふうになった時に、うん、あのスパイの基本を教えてくれる元スパイみたいなおっちゃんがいるんですよ、はいはいはいはい、なぜか目指し帽をかぶってて、
はい、
いやさっきかぶってなかったのに今からかぶるんだみたいなよくわかんないですけど、なぜか、まあ、なんかそのスパイの基礎みたいな、うん、なんか短期講習になるみたいなこと、うん、どれぐらいやったか知らないですけど、すげえうさんくさいんですよねあれが、うん、本当にっていうここはやっぱりちょっとハマーショーのみ通常の部分があって、あなんかこの人の言ってることは本当なのかなっていうところとか、この人本当に元そういうスパイ系の人なのかなっていう感じとか、それをちょっと見てて笑っちゃったってことですよね。でもう一つはあのマスさんもおっしゃったんですけど、はい、逆に本当にスパイものっていうか本当のスパイなんですけど、うん、の緊迫感みたいなのがやっぱりあるシーンはちゃんとあって、うん、
はいはい、
隠しカメラとかマイクがバレそうになったりとか、うん、
はいはいはい、
あそこは本当ちょっと怖かった
ですね。
え、本当に大丈夫なのかなっていう、うん、
あとなんか北朝鮮での言葉で裏で話してるシーンとかあったじゃないですか、
はいはい、翻訳がついてね、
はい、あの元フランス軍人のジムっていう人が成り済ましてるやつところで商談してるときに、うん、
はい、こいつは信用できないんですねみたいなことを、うん、まあ、本人に分からないということで、はい、朝鮮語で喋ってるんですよね、
うん、でもそこもなんか相手が絶対に分かんないってあそこで時点で言い切れないわけじゃないですか。
そうです
よね、だからなんでこいつ喋ってんだろうなってそこら辺もわけ甘いなっていうか、うん、
まあ現にあのものすごい映像残ってるし、うん、ものすごいあの音声も撮られてるんですよね、うん、なんかその隠しカメラのついたものを北朝鮮の人がこう触ってなんか動かすシーンがちょっとありましたね。 あそこでバレるかなと思ったら、いや別にバレなかったんですけど、うん、 なんかその辺の本物感というか、うん、もう緊迫感もすごい良かったですね。
なんか全体的に見てて彼らはそんなに自分たちが注目されてると思ってないのかもしれないなと思ったんですよね。
ああ。
北朝鮮の言葉もそんなにみんな知らないし、うん、なんかそこまでみんな警戒してるんですけど、うん、そこまでしてこないだろうってなんか思ってる節があるんじゃないかっていう。
だからあれであれぐらい簡単にその潜入できたりとか、うん、その武器の密輸入の契約みたいなところまで行けるっていうことは、
うん、
まあ、普段はそんなもんなんでしょうね。
出たでしょうね。
ズブズブ脇が甘すぎるみたいなところなんですけど、そんなもんなんでしょうね。
逆に甘くしないと買い手がなかなかいないのかもしれない。
まあそれどころじゃないってところがあるのかもしれないですね、うん、北朝鮮に
あ
る
の
か、ね、もうだからすごい切羽詰まってるからなのかもしれないですよね。
向こうなんか言ってましたもんね、劇中で、うん、なんか切羽詰まってるっていうか、う
ん、何でも作るし何でも売れるみたいなこと言ってましたもんね、うん、何でもって、うん、だからその辺もすごかったですよね、うん、あともう一個は、まあ、映画と直接関係あるちょっと一応シーンとして出てくるんですけど、
はい、
そのこの監督が2009年に撮ったマッツ・ブリッガー監督が撮ったザ・レッド・チャペルですよね、はい、でこれがもうすぐ日本で公開なんですよね、
はい、
これがすごい楽しみだ
な、はい、
なんか映画の中で次の映画じゃないんですけど、
はい、
日本での公開では次の映画の宣伝になっているっていうところが、はい、すごいなと思って、
この配給のところがこの映画を見て、あ、これやったら見る人いるんじゃないかと思ったんでしょうね。
でしょうね。これも北朝鮮ものなんですけども、
うん、
これは非常に楽しみです。こっちのがなんかもう本当に北朝鮮で潜入っていうスパイっていうよりかはなんかあれですね、お笑い芸人みたいな感じでなんかちょっとバカにしたような映像を、
はいはいはい、
映画になってる。ですかね、なんかそういうのですよね、うん、まあいろいろやってますねこの監督は、
うん、
しかし、まあ、そんな感じで本当に面白かったですし、これは、はい、まあとにかく見てほしいですね、ぜひね、はい、うん、
なんか見て話したり笑ったりしたい作品だなって思いますね、
うん、
すね、
まあ、これいくら調べても何も分かんないですけど、これはこの映画を本当にドキュメンタリー、どこからどこまでドキュメンタリーなのかみたいなところとか、
うん、はい、疑われたらしくて、やっぱで専門家に一応見せてたら、うん、まあ、これ本当なんじゃないかっていうお墨付きは一応もらってるみたいなことが、うん、公式で書いてましたけど、
は
い、
でも北朝鮮に潜入してる映像は、まあ、
まあまあそれは
どう考えても本物ですし、あの地下に行く手前の街の風景とかも、うん、まあ、本物っぽいんですよね、うん、まあ、その最後のね、まあ、最後とか途中とかにインタビューみたいなのがありますけど、
はい、
本人たちとか奥さんとかね、
うん、
あれは、まあ、まあ後からつけたっていうか、まあ、作り物っぽい感じはしますけど、
はい、
まあ、そういうのもあるから余計ちょっと境界線がわからないというか、うん、まあ、そういう映画を作るのが非常にうまい監督
だなと思いますね。前もそうですからね、そうそうそう、どこからどこまでがっていう、
あの観客にそうこれは真実だなって完全に思わせないようなところで作ってるんですよね、はい、なんかこの人真面目なのかふざけてるのかよく分かんないなっていう、
まあ、そのぐらいにした方が、
う
ん、まあ、あのエンタメというか深刻にならなすぎて問題にもならないそうっていいのかもしれないですけどね、
うん、だから、まあ、まあそういう意味ではすごい楽しめる作品ですね、うん、そのところですかね、
はい、ありがとうございます、はい、僕はなんか北朝鮮の関係の映画としては、
はい、
あの北朝鮮をロックした日っていうライバハデイっていうドキュメンタリー映画があるんですけど、
はいはい、
それも結構面白くて、なんかライバッハっていうバンドがあるんですけど、
はい、
それがなんか北朝鮮なんかあのライブをすることになったんですね、国家イベントみたいな、その一部始終を映画にした話なんですけど、なんか北朝鮮の役人ってこんな感じなんだなってやっぱいろいろ分かったりとか、それは結構面白かったですね。多分 Unext 見えるんじゃないですかね。 あとは「ピョンヤンハイ」っていう本があるんですけど、
はい、
なんか主人公がジャンキーなんで日本人なんですけど、
うん、
で北朝鮮は国家ぐるみでその覚醒剤を作っている「ピョンヤンハイ」っていう、うん、
あ
作ってるっていう噂がこう聞いたそのジャンキーがそれをもらそれを見つけに北朝鮮に行くっていうそのルポなんですけど、
うん、
それもめっちゃ面白いんで、まあもし多分まだ売ってるんじゃないですか、ね、はい、まあ、や本当にあの本の中で結構その作者がいろんな薬物を決めるシーンが描写されてて、それも結構面白い。
まああの参考になるか分かんないですけど、
はい、
これを見ると、うん、まあ我々普通に一般の市民としては北朝鮮には旅行には行けないわけじゃないですか、
うん、
普通に入国はできないわけですか、
はい、
これを見るとでも入国までどうやって持っていけばいいかっていうのは、うん、なんとなく分かるっていうか、
はい、
そんなにハードル高くなさそうだなみたいなことをちょっと思ったりとかして ね、それこそアントニオ猪木が何回か行ったりとかね、うん、まあそういう特別な人だから招待されるとかいうことでもないんだなみたいな、うん、
とりあえず支部に入って概算しとけば行くことはできそうじゃないですか
みたいですね。なんかこう旅行っぽくね、うん、なんか招待されるみたいなことはなんかすごい歓迎されてましたもんね、
うん、
なんかそういうなんかそういう活動してる人いるんだなっていう。
確かに彼らは初めは何で入ったのかなっていう途中からその承認欲求がまあ出てくると分かるんですけど、うんうんうん、その入ったきっかけって何なんだろうなっていうのがすごい疑問に思いますけどね。
資本主義に
あ
こう合わない、
まあ、共産主義的な人があってみたいな
感じですかね。その本当は自分が住んでるとこは、うんまあ、資本主義の国なんだけど、うんまあ、そういう国を復活させたいっていうかこう応援したいみたいな、
うん
まあ、そのあれですかね、ソ連の流れを組んでる人たちなのかわかんないですけど、はいうん、なのかなとか
何、まあ、かあんま無職の人が多いみたいなこと言ってましたもんね。
現状
に不満があるの
なんか、なんかこう想像した通りでちょっとすごい残念な感じになって
る
もう何でしょう、ニュースで見る北朝鮮のイメージと、
はい、
ほぼ変わりなかったんで、
まあそうですね、
出てくる映像が、
うん
お客さんをもてなすあのどあの出し物だったりとか、
はい、
女性の格好だったりとか、
うん、
パレードみたいな感じとかも、うんうん、街の感じとかも本当にそのまんまなんだなっていう、
うん、
ある意味そこは驚きというか、うん、すごい北朝鮮っぽさが伝わってくる映像でした
ね、うんあのお酒飲むシーンあったじゃないですか。
はいはい、
でなんか彼らもお酒強いみたいな、
うんうん、
白人側も強いよみたいな感じじゃないですか。はいはい、あの人のデンマーク人。
そうですね。アナザーラウンド。
そうそう、僕もそれ思って。アナザーラウンドで、あれもデンマーク映画だから。
そうそうそう。あいつすごい飲むんですよね。
うん、だからすごいなんか、それをめっちゃ思い出したんですけど、最近見た映画でつながったみたいな。
酒を飲めば、まあ、どこの国の人であれ、
うん
まあ、あんな感じになるんだなっていう、うん、すごい甘くなってましたもんね。
そうそうあと見た思ったのはあの結局取引ってこういうなんか人と人とのつながりで進んでいってるんだろうなっていう
骨ですよね、
はい、なんか人的なつながりなんかこうシステム的なつながりで決まってるっていうよりは、
うんうん
まあいつ知ってるからちょっと呼んでやろうよみたいな、うんそれがでもすごい額が動いくわけじゃないですか。すごいことは
なんかこの映画で出てくる契約に関して言えば、うん、ほとんど信用だけで回ってる感じなんですよ、ね、
数人がやってる
ってそうです
しかも
なんかお前にそんな決定権ある
いやそうそうそうそれでも多分あの今回の北朝鮮だけに限らず大きな取引も結構そういうふうにして動いてたりするのかなと思って、
まあ、不正っていうような結局そういうふうに動いてるんでしょうね。
大、
う
んまあ、人数でやるとバレますからね、
うんまあ、国家が正式に承認できるような話ではない表沙汰にならないからってことですよね、
はい、あのアラブの人とかもすごい怪しい感じですし
でも の人たちその顔をもう世界に晒しちゃったわけじゃないですか、はいはいはいね、どうなんですか、どうなんですか、
そうそうそう、あの2人、特にあの2人は、うんね、だってあのキム・ジョンウン死んだ殺されたわけじゃないですか、はいはいはい、だってキム・ジョンウンはもう殺したら確実に北朝鮮の仕業だって分かってるのに殺したじゃないですか、うん、っていうことはあの素人2人を別に殺すことなんて、なんていうか別に何も思わないんじゃないかなと思って、うん、本当大丈夫かなってちょっと心配はありますよね、まあ、キム・ジョンなんか、キム・ジョンみたいな
、はい、あの映画も面白かった
ですよね、うん、あ、面白かったですね、
はい、私は
キム・ジョンナムを殺していない、
はいはい、なんかまあ分からないからやっぱりこうみんな知りたがるっていうところが、まあ、ソ連であったりとかね北朝鮮の、うん、作品というか、うん、まあ面白がるところじゃないかもしれないですけど、うん、面白いですよね、
でも行き着くとやっぱ面白コメディにもなっちゃいますよね、
うん、この監督の偉いところは最後にネタバラシをするところが、あ、なんかそこは別にしなくてもいいんじゃないかなって思うんですけど、なんかそこはなんかすごい真面目というか紳士的というか、あのアレハンドでしたっけ、
はいはい、
彼にも顔を見せる
っていうところ
、ね、えって思ってマジでって思って、
しかもフリーズっていうかもう切って、うん、ああ
でウルリックさんもスパイとして、うん、実はずっと付き合ってたんだみたいなことを言うわけじゃないですか、うん、
はい、
それ言っちゃうんだって、うん、別にあの音信不通になってもいいわけじゃないですか、
はい、
その辺の、
まあ、どっちにしてバレるから、
まあまあそうなんですかね、
映画公開しちゃえば、まあ、耳に入るだろうし、
でなんか一応そのこういうのを映画にして公開するっていうことを伝えたい、うん、まあ、返事はなかったとかいう人、いろんな人いましたけどね、一箇所だけあの P が入ってたのもありましたね、
ああ人の名前が、はい、
あれは気になりますね、余計
な、はいはい、アラブ人が何か言ったやつですね、
多分ロシアとの関係なので、うん、ロシアのなんか名前出すとまずい人なのかな、はい、そこは多分命に関わるような組織なのかもしれないですね、うん、まあ、そういう、まあ、想像ですけど、
はい、そんな感じですかね、はい、じゃあ今日はザ・モールについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。